高山俊吉気分青信号。
皆さんこんにちは。裁判員制度はどういう裁判になるかということを占うといいますか、見通すようなそういう裁判がこの間行われました。随分テレビなどでも報道されましたし、新聞報道もありましたのでご承知と思いますけれども、東京江東区のマンションで自分の部屋のすぐそばの部屋に住んでおられた若い女性を自分の部屋に引っ張り込んで殺害して、そしてその遺体をバラバラに切り刻んで、そして水と一緒に流してしまったりするというような凄惨そのものの殺人事件、死体損壊事件がありました。でこの法廷はもちろん現在の状況では職業裁判官、プロの裁判官が審理をしたわけですけれども、裁判員裁判が始まることを想定して、裁判の進め方は裁判員が参加した時の法廷だったらこのようにやるだろうという、それを試みにやってみる、試行する、試みにやってみた、こういう裁判ですね。私はこういうやり方は生体実験、生きてる人を使って解剖するような、とてもやってはいけないことをやったのではないかと実は思っています。模擬裁判と違って生の事件の中で、その後の裁判をシミュレーション、シミュレートするようなことをそのやってみせる、大事な裁判の命のようなところを壊す、そんなものではないか、裁判を冒涜するものではないかとさえ思っているんですが、今日はそのことを申し上げたいのではなくて、この裁判がどんなふうに行われたのかというその中身です。映像をたくさん使って、そしてその遺体がバラバラにされる状況については、人間の足をマネキンで示すようなことまでして、横断面を赤黒く色をつけて示してみるとか、バラバラにする状況を被告人に詳細に語らせるとか、それから小さい頃、若い頃の幸せだった状況の写真をたくさん出して、それが肉片や骨のかけらになったところを対比させながら被告人に自分自身のやったことを反省させるというような、そういう一種の画像効果を使うような、そういう演出を検察官はたくさん用いました。ご遺族の方はそのあまりにも凄惨な場面に声を上げて泣かれて法廷を退出するというようなシーンもあったり、その他の方もやはりとてもそこにいられないということで法廷を退出する、退廷する、そういう状況が続いたようです。弁護人は、被告人は犯罪を犯したことを認めているのだから、そこまで細かく、こと細かに尋問をする必要がないのではないだろうかと、そういう異議の申し出もしたようですけれども、被告人が自分はもうそういう質問を受けても仕方がない、受ける立場であるというようなことを言ったということから尋問が続けられたとも報道されています。判決は2月の18日の日にあって、無期懲役と、検察官が死刑を求刑したけれども、裁判所はそこまでの刑はこの事件には妥当ではないと考えるということで、無期懲役の判決になりました。私自身はこの種の事件の前例先例を考えると、おおよそ妥当な判決だったと思っています。検察官の演出過剰がある意味浮き彫りになった、そういう結果 かのように思います。この法廷のあり方は随分マスコミでも大きく報道されましたけれど、私がお聞きしたその日法廷におられた記者の方だとか、そういう方々の感想などからすると、あまりにも感情に訴えるというのか、情感に訴えるというのか、そういう検察官の立証活動は、そこにいた人たちに一種の違和感を与えたように、そう感じました。そうおっしゃる記者の方が多かった。でも検察官や検察庁のこの事件に関わった責任的な立場の方のコメントとしては、裁判員裁判が始まったらこういう法廷になりますよということ、そういうことを国民にメッセージを送るつもりであったというようなことが言われていました。私はそれはきっとそうなんだろうと。検察官は裁判員裁判が始まったら、裁判員制度が始まったらこういうやり方をやりますよということを事前にアナウンスしたのだろうと私は思いました。そして私はだから裁判員制度は間違いなんだと思っています。裁判員制度は劇場型裁判になる。演出を考え、どのようなやり方をすると効果的かというようなことを中心に置いて検察官は立証をする。私はそういう裁判は違うと思うんですね。事件が起きた時の被害者の悲しみとか苦しみというのは、それは周りの人の想像を超えるものがあります。そのことは私たちは本当に心を虚しくしてというのか、真剣に聞かなければいけないし、その苦しみの奥深さを私たちも受け止めなければいけないと思います。そしてそれは、このような映像効果の中からつかみ取るというようなものでは私はないと思っています。ある意味、人の苦しみや悲しみをとても浅いものに、浅薄なものにしてしまう。人の心の悲しみの奥深さというのは、そんな簡単じゃないよというような気持ちが私にはむしろします。検察官というのはとても物事を浅く切り取って、そして演出の技法のまな板の上に物を乗せてみせる人たちだなとさえ思います。記者の皆さんの中に、私には違和感を感じた人たちが多かったと、検察官が浮いているように思ったというふうに言われたのは、その私の感想とつながるものがあるんじゃないかと思いました。裁判員裁判というのはとても短い期間に結論を出します。3日とか5日で判決を出すということになります。そうすると検察官はもうそこで端的に激しい感情に訴えることしかないというような戦術手法に陥らざるを得ないのかもしれません。じっくり考えないで、そこで端的に悲鳴を上げるほどの激しい非難感情を被告人にぶつけさえすれば、ぶつけることに成功すればもうそれでいいんだ、こんな考え方を持って臨んでいるようにさえ思います。この裁判は実は第1回の公判から判決公判まで7回開かれました。中に法廷を開かない日もありましたから、最初の裁判から判決まで1ヶ月と数日の日にちがかかりました。実際の裁判員裁判というのは3日か5日で連続して審理が行われて判決が出ます。プロの裁判官が7日間日にちにして1ヶ月と6日ほどの期間を必要とした裁判を、素人が入って3日や5日で終えてしまうというのが裁判員裁判です。私はこの東京江東区のマンションの殺害バラバラ事件を聞いて、裁判員裁判は間違いだということのほかに、裁判員裁判はやっぱりできないということを強く感じました。皆さんはどのようにお感じになられたでしょうか。 今日はここまでにしましょう。